聖書を読みいたします。聖書はルカによる福音書第1章の26節から29節までをお読みいたします。新約聖書の100ページです。ルカによる福音書第1章の26節以下。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリアの町に神から遣わされた。ダビデ家のヨセフという人の許嫁である乙女のところに遣わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。以上です。私たちは人生の中で自分を変えていきたいと思うことがあります。自分自身が今変わっていったらもっと素晴らしい人生が送れるのではないか。また自分の今の人生がうまくいかないのは自分がいけなくて自分が何か変わらなきゃいけないのか。自分を変えるというのは決して悪いことではないなと思います。しかしただ注意しておかなきゃいけないのは、神様に愛されようとして自分を変える必要は全くないということだと思います。自分の人生の出来事とか関係とか人間関係とか、自分がいけなかったらですね、自分が変わっていくっていうのは大切なことですけども、しかし神様に愛されようとして私たちは自分を変える必要は全くない。神様の前ではですね、私たちは神様に全て見られている存在なので、また私たちをこのまま愛してくださるので、欠点は多いですけれども、そのままで大切にしてくださる。そのことを覚え、感謝する。そのようなことは神様しかできないことで、ありのままに私を愛してくださる。そのことのために私が変えようと思ってもですね、こう変わったら神様に愛されるだろうというものはないんじゃないかなというふうに思います。今日はルカによる福音書の第1章の29節のところに、マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだというところがあります。天使ガブリエルはナザレというガリアの町に神様から遣わされていて、そこに住む乙女マリアのところにやってきます。これはイエス様の誕生を予告するためでした。そしてガブリエルは最初に何て言ったかっていうと、おめでとう恵まれた方と挨拶をしています。イエス様を見ごもるですね、予告をしておるのです。しかしおめでとうマリア、果たしてこれが本当にマリアにとっておめでたい出来事だったかなというと、ちょっと考えなきゃいけません。マリアは巫女イエスキリストを見ごもったばっかりに、それからの人生、ものすごく大変な人生が送られていきました。戸惑い、一度は拒否をしますですね。結婚前に女性が妊娠することで起こる試練とか裁きとか迫害とか困難とか、それを乗り越えていかなければならないし、またこれから自分の人生、じゃあこの身ごもった子供をどう育てていけばいいかとか、それが神様の御子ですから、神様の御子とどう私自分がこう対峙しなきゃいけないか、そう思うとですね、マリアっていうのはですね、自分自身を変えていかなきゃいけない、そういうふうに思ったかもしれません。しかし神様はそうではなくて、そのマリア、乙女マリアをですね愛して、そしてマリアに御子イエスを託される。何かマリアがものすごい人だったわけではなくして、神様に導かれて変わった人でもなくて、そのままで、その乙女のままで、神様はよしとし、おめでとうマリアというふうに言われたのでしょう。神様があなたと共にいるな、それで、十分という、それがこのクリスマスのメッセージの中にあるかなというふうに思います。ある時異業種文化交流会というのがありまして、隣にですね、ある会社の経営者の女性が座っておりまして、で自己紹介をした時に、私は教会の牧師ですと言った時にですね、私はクリスチャンだから大嫌いなのよって言われまして、 何かっていうとですね、自分もですねクリスチャンの家庭に生まれて、実は小さい赤ちゃんの時に洗礼を受けている。でもクリスチャンだったばっかりにですね、自分には悪いことしか起こらなかったって、まあ、そういうふうに言われるんですね。でクリスチャンの家庭でありながらですね、父と母からですね、厳しいことをですね、言われ、挙句の果てにはですね、両親は離婚し、また結婚を繰り返して家庭が崩壊しって、まあ、そんな話をですね、人生を振り返って言われ、試練と悩みが次々に起こってきてですね、自分がですね、会社を作ろうと思っても多額の借金を抱えて、自分の結婚も破綻して、で子供3人を育てるためにですね、昼夜働くような人生、私は神様に守られていると思ってたのにですね、なんでこんな過酷な試練に遭わなきゃいけないのかしら、私はクリスチャンが大嫌いって、なんかそういう話をずっとされまして、まあそうなんだそうなんだっていうふうにですね、言われたんですね。でもですね、でもねって言われてですね、今考えると、でもそれも神様の恵みだったのかもしれないっておっしゃったんですよね。どんな時でもですね、どんな苦しい時でもですね、実は祈ること、それはできたんですね。それは小さい時にですね、親がですね、クリスチャンの家庭で教会に連れて行かれて祈ることということをですね、教えられた。ですからですね、どんな状況の中においても実は祈ることだけはしてきた。そのことに関してみればですね、私はクリスチャンだったってことに対して感謝せねばならないと思う。今このような事業がですね、成長しですね、成功しています。でもあの時の試練や苦しさは今の成功のための必要なものだったんでしょう。神様がその時に私に与えてくださって、私が祈ってですね、選択してきた道だったと思う。そういうふうにですね、話されたんですね。悩み、痛み、苦しみですね、それがあった。しかしそこでただ唯一ですね、祈ること、それだけはですね、私に与えられた恵みだったんじゃないかなというふうに言われていました。そう思うとですね、私たちですね、何か自分が変えられていく、自分を変えようとしても変えられない、しかしそのままで神様を愛してくださって、本当は導いてくださっているその人の今があるのは、全て神様の導きによるのだというふうに感謝できる人生っていうのは素晴らしいなというふうに思います。イエス様の母マリアは天使のお告げに何のことかと考え込んだというふうに書かれています。これから起こる出来事の試練とか、今自分が置かれている状況とか、たくさんの思いや悩みがあったというふうに思いますしかしマリアは天使に向かってこう言うのです。お言葉通りこの身になりますように、あなたが愛されるその私でそのままで十分ですというこのことが実は御子を誕生させるという奇跡にもつながっていきますし、このことが試練を乗り越えていく、そのような神様の導きになったのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちは神様に愛されようとして、自分自身を変える必要は全くないという、そのことに思い足りますように、また神様が導いてくださるその仕方を祈りつつ求めていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。またルーテル保育所、谷寄り幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、どうかあなたが共に寄り添って癒し、守り導いてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって、整えて与えてくださいますように。この祈り、主イエスキリストに通してお前にお下げいたします。アーメン。